北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、4月後半配信スタートでございます。はい、4月もね、もう中頃になりまして、まあ、新生活落ち着いた頃かななんて思いますけども、まあまあ、私にね、まあ、今のところまだ直接そんなに何関係はない、まあ、ないこともないんでしょうけど、ね、そこまで影響は今受けてないんですけどもね、まあ、変わったことってあるじゃないですか、まあ、4月ね、新しい年度になって、ねえ、なんか今あれらしいね、なんか新しくお家を建てたら太陽光パネルつけなきゃいけないらしいですね。全然家建てる予定なんてないから、まあ、全然関係ないじゃないんだけど、まあね、今後のね、その日本のエネルギー自給率とかを考えたらね、まあ、まだ関係ないこともないということで。ね、なんか別にさ、今もさ、まあ、たまにね、太陽光パネルついてるお家とかあるけどさ、まあ、そんなに多くはないじゃん。もう確実に少数派ではあるじゃないですか。それがさ、今後何その太陽光パネル義務、これ東京だけだっけ忘れちゃったけど、ってなったらさ、どうなるんでしょうね。なんか本当になんか変わんのかな。ね、なんか今からさ、お家作る方々とかはさ、なんかね、全部屋根に太陽光パネルつけていくわけでしょ。ね、だから結構景色が変わんのかなとか思うし、あと私がもともと住んでた北海道なんかはさ、まあ、雪積もるからっていうので、なんか今何看板みたいにさ、垂直でいいのかな、なんか垂直に貼るタイプの、太陽光パネルみたいなのもなんか開発が今進んでるとかあったりするみたいですしね。いやね、なんか環境問題とかね、まあ、今後未来に向けていろいろ変わってくんだなーなんて思いますけども、そんなさ、そういう新しい技術とかってさ、まあ、結構面白いじゃん。まあ自分も便利になるしね。で、なんかそういう場として、なんか今ちょうどさ、今年大阪万博やってる、もうやってるはず。やってるじゃないですか。ね、だからなんかね、そういうなんか新しいものに触れるので、ちょっとね、行ってみたい気持ちはある。なんかね、いろいろなんか大変そうなニュースは見たけども、どうなんだろう、もう普通に楽しめるのかな、大阪万博。なんかチケットはなんか割と余裕ありそうっていう話は聞くけど、普通に行きたいと思ったら行けんのかな。で、そのさ、大阪万博で言うとさ、なんか大阪万博の記念硬貨とかがなんか作られるんですって。でさ、私さ、びっくりしたのがさ、なんかその大阪万博の記念硬貨で、なんか純金製とか純銀製の硬貨を、なんか記念硬貨みたいなのを作ってるんですって。でさ、その純金のやつが1万円硬貨なんだって。1万円札じゃなくて、1万円って書かれてる1万円硬貨なのね、1万円のコインなんだけど、そのさ、もうさ、もう意味が分かんないんだけどさ、まね、純金だからね、価値がね、高いのは分かるんだけどさ、まあそのサイズの問題でね、本当に1万円の金の量じゃきっと硬貨を作れないんでしょうね。金も今高騰してますからね、分かるんですけど、その1万円硬貨ね、純金製の1万円硬貨が、まあその日本のね、造幣局っていうところをね、作って、その硬貨を販売する みたいなんですけど、その販売価格が26万8000円なんですよ。なんかさ、なんかどういうことだよって思いません？1万円効果の販売価格が26万8000円って。まあおよそ27倍の価格。だからさ、もうさ、1万円効果じゃないじゃん。だからどういうことなんだろうと思って。だから、そのさ、純金の金を、だから、そのね、金として売ったら、なんかまあだから20万円くらいするのかな、わかんないけど。けど、何？銀行に持ってったらそれは1万円しかなんないってことみたいな。だからもうよくわかんなくて。こういうなんか記念硬貨に詳しい人、これどういうシステムなん？これは何のために1万円になってんの？だったら元からさ、その25万円硬貨とかでいいじゃん。ねえ、ちょっとねえ、わからないっす。やっぱ金とかはなんか時価だからなのかな、なんかその時で価格というか価値が変動するか。でもそれにしても差額がすごいじゃん。ねえ、これどういうことって思いながら。ちなみにその何、純金製の大阪万博記念硬貨には、その大阪万博のキャラミャクミャクの、柄がね、ついてるらしいです。で、かわいいそうなんで、1万円硬貨を26万8000円出してでも欲しいという方は買えんのかな、わかんないけど、まだなんか申し込み制なのかな、ちょっとわかんないですけど、手に入れてみてください。なんか実際ね、見てみたいとは思うけども、手に入んのかな、というかどうなんだろうね、価値は上がっていくもんなのかな。逆にその26万8000円で買ってもね、なんかプレミアがついて後々50万円くらいの価値になるんだったら、別にそれは買ってもいいのかな。いや、どうなんだろうな。なんてね、ことを考えております。すごいね、なんか金って。、ね、昔からなんかね、硬貨って言われてるものが今でも硬貨ってなんかすごいよね。硬貨だけにね。あ、やめとこ。もうやめとこ。まあ、そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけで、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私が、まあ、その時々時期だったりね、この、まあ、4月後半の、まあ、記念日だったりをなんかトピックにしてナレーションを作ってきましたので、まあ、それを紹介していくコーナーとなっております。そして本日1個目のナレーションですが、4月19日の、とある記念日にまつわるナレーションを作らさせていただきました。これはね、多分皆さん知ってる偉人に、まつわるナレーションになってるので、これもまず聞いていただきましょうかね。では聞いてください、ナレーションどうぞ。
現在、
健康意識の高まりからウォーキングにまつわる様々なアプリが登場しています。自分が歩いた歩数はもちろん、歩いた距離や速度、消費カロリーなども簡単に確認することができます。しかしスマホもない江戸時代ではそうもいきません。自分が歩いた距離を算出できるようにするため、常に69センチの歩幅で歩き続け、ついには日本地図を作り上げた男がいました。はい、というわけで聞いていただきましたね。皆さんね、ご存知ね、日本地図ね、初めて精密な日本地図を作った男、伊能忠敬さんの、お話でございましたね。すごいよね、69センチを常にキープってさ、なんかね、自分の歩幅がだいたいこのくらいかなとかは知ってたりするけどさ、常にその歩幅をキープとかってさ、むずいよね。だってさ、水たまりあったら飛んじゃうよね。ねえ、いやねえ、それをさ、だからこれを測ってる時はさ、目の前にさ水たまりあってさ、なんか迂回したらね避けれそうとかさ、ちょっとジャンプしたら超えれそうと思ってもさ、きっと伊能忠敬さんはさ、その水たまりにジャボンと入って距離を測ったんでしょうね。と思うとさ、なんかもうすごいよね。疲れてる時もね、元気な時も同じ歩幅をキープして69センチと思ってね歩いてきたわけでしょうし、しかもね、すごいのがさ、これさ、あね、1800年のね出来事なんですよ。1800年の4月19日にそのね測量をしたりするためにね旅立ったわけですよ、伊能忠敬さんは。でその1800年の時、多分なんか55歳くらいなのよね。もうね、その時代で言ったら結構なお年よ。でさ、その日本地図を作るためのね旅さ、なんか16年くらいやったんですってね。えすごくない？もうだから70くらいまでね。えやばーと思う。元気、ちょっと元気と思うよね。おじいちゃんちょっと元気と思っちゃうよね。ねえ、いやそれしかもさ、多分その間ずっとその歩幅をキープしてねらっしゃったと思うんですよ。いやすごいね、それを続けられる精神とさ体力がもうね、恐れおののくよね。本当ね、素晴らしいね、それがあってこそのね今でございます、ね、感謝感謝でございます。そしてね、もう一個ナレーション作ってきております。もう一つもね、一個ね記念日にちょっと何まつわる感じで作ってきております。これはねもう4月の後半、4月の27日が、とある、ね、記念日でございますので、それにちなんだナレーション作ってきております。これもまず聞いていただきましょうかね。では聞いてください、どうぞ。
忙しい毎日の中でも手作りのご飯でほっとできる時間は大切にしたい。だからうちでは余裕のある時に作り置き、冷蔵と冷凍で作り分けておけばいつでも栄養満点の手作りご飯が食べられる。冷蔵庫のお友達、保存するならタッパーでしょう。
はい、というわけで聞いていただきましたね。4月27日はね、実はねタッパーの日だったんでございますね。なんでこんなナレーション作らさせていただきましたね。タッパーってね便利便利よね。なんかね、ご飯入れてもよしね、おひたし入れてもよしね、簡単にパッとさなんか保存できて、でさタッパーってさ なんかなんとなくこれがタッパーだなと思って使ってたけどさ、タッパーってあれなんだね、プラスチック容器っていうなんか定義があるんだね、なんか一般的に。まあもちろんプラスチック容器のものをイメージはしてたけどさ、なんかじゃあタッパーって何って言われたらさ、わかんなかったのよ私は。まあ確かにタッパーって何を指してタッパーなんだろうみたいな、その漠然とタッパー像はあるけどさ。へえと思いながら、なんかねその密閉できるプラスチック容器のことがタッパーならしいんだけど、でもさ世の中にいろんなタッパー売ってるじゃん、100均とかにも売ってるし、でも正式にはタッパーじゃないんだって。なんかタッパーってそのタッパーウェアっていう会社が作った商品のみタッパーだって、タッパーウェア社、タッパーウェア社っていう会社さんは言ってるんだって。でもなんかそのタッパーっていう名称が世に広まりすぎてみんなそのプラスチックの保存できるね、密閉できる容器のことをみんなタッパーって呼んでるけど、タッパーウェア社はタッパーウェア社が作ったものだけがタッパーだって言ってるらしいです。だからなんかそのタッパーウェア社のやつにはなんかちゃんとね、そのタッパーにはタッパーウェアってロゴが入ってるらしいです。なんであのぜひ皆さん自分家にあるタッパーが本当にタッパーなのか、その世の中の、うん、ね、うん、一般的にタッパーと思ってるからタッパーだと思ってるだけのものなのか、真のタッパーなのかね、ぜひ皆さん冷蔵庫 ですとかね、あの食品棚のチェックしてみてください。ね、タッパーだから、タッパーは商品名らしいですね、その物自体の名前じゃなくてね、その概念じゃなくて。難しいな表現。まあそんなこんなでね、ナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦 CM をどうぞ。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーね、私トンボが今この撮ってる収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にお届けするコーナーとなっております。今回は、先月先々月とかからねずっとやってた、亀有公園に行ってみよう編の、がね、お散歩は終了しまして、そのね、途中でゲットしたお菓子を、試食する試食編にね、突入でございます。ね、亀有近辺のね、和菓子屋さんで、ゲットしたお菓子、一体どんな味だったか、ぜひ聞いてください。どうぞ。
はい、ロケコーナーの試食コーナー。はい、というわけで、先ほどこち亀の聖地亀有公園にね行ってきましたけども、でその時に食べられなかった買ってきたお菓子をいただきたいと思います。まあ完全にね、私のミスでございましたけども生クリーム大福甘辛屋さんという石亀有にあるのかな、綾瀬駅と亀有駅の間のところにあった 和菓子屋さんで買ってきた生クリーム大福をねいただこうと思います。ちょうどねちょっと時間が経っていい感じに溶けてきたので美味しくいただけるんじゃないかなと思います。ほんとね寒空の日としたねカチカチの大福を食べるのはちょっとさすがのトンボもちょっと厳しいなと思いましたね
まずね男性人気ナンバーワンという生クリーム大福の抹茶、こちらをいただこうかなと思います。うっすら生地はね抹茶のちょっと緑がかったお色でいただきます。でもね大福はね結構ね詰まってそう。もう解凍はされてるんだけどねもうなんかギュッとしてる中がなんか生クリームっていうとさふわふわ柔らかなイメージだけど持った感じがねなんか中がすごい詰まってる感じなんだよね。いただきます。うんうんうん、うまい。すごいしっかり大福の餅のね生地の中に まずあんがねしっかりあって、そのあんのさらに中に抹茶のクリームがたっぷり入ってて、でさっき詰まってるって言ったけどマジでその通りで、噛んだ瞬間にブオって出てきたもう表現が悪いかもしれないけどボッってねクリームとあんがね俺の方に向かってきたくらい詰まってる。すごい美味しい贅沢な大福っすね。で大福の皮自体もちょっと緑がかってて、これは抹茶なのかな、ちょっと草型のんごっぽい感じなのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとその何周りの大福自体にもちょっと普通と違う風味があってすごい美味しい。抹茶のクリームとも合っててうまいっす。うん、うまっ。中のパンパンのクリームとあんをさ支えるために結構しっかり大福の皮のさ餅の部分もしっかりしてるから、ちょうどそこがね中のパンパンのさ甘いあんと抹茶クリームの甘さをねちょうどよくしてるその中が詰まってるからその分ちょっと甘さがバーってなんないように、その厚めの生地がねちょうどその甘さをちょうどよくしてくれてめっちゃうまい。で生地がしっかりしてるから結構ね食べ応えもあるしうまいね。さすが男性人気ナンバーワンフレーバー抹茶クリーム。そしてねもう一つある、今度は女性人気ナンバーワンいちごちゃん、いちごのねフレーバーでございます。これはもうこっちも見た目は分かりやすいピンク色。いただきます。あもうねピンクのクリームがねその量が多分 多いからすっごいしっかりしてるから、なんかちょっとね漏れ出てるかも、なんかちょっと見えるかも、その皮のさ薄い部分からクリームが、ね、見え隠れします。いただきます。うん、あすごい、なんだこれは、なんだこれはは
い、聞いていただきましたね。ぜひ皆様も、甘辛屋さんね、寄っていただきたいなと思います。まだもうちょっと、試食編続きますので、次回もまたお楽しみと、お楽しみにということで、ロケコーナーでございました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけで4月後半配信ももうすぐ終了の時間というわけで、ちょっとね、喋りきれなかったことなんかをここに詰め込んでいこうかなと思っております。オープニングでさ、喋りましたけどもね、万博記念硬貨よ、記念硬貨ね、金ね、1万円硬貨がね26万8千円というね、どういうことやねんという話なんですけど、同時にね出てる純銀のね1000円硬貨ね、1000円の価値があるとされるコインね、1000円硬貨は販売価格が、15,200円。ね。これも、これもおかしいだろうというね。1000円って書いてあるのに、硬貨のね、デザイン見たんですけど、ちゃんと1000円って書いてある。1000円って書いてあるのに、販売される価格は15,200円。まあ、金ほどじゃないにしても、ね。やっぱ15倍の価格で販売されるというね。ほんとさ、これ、本当にどうすんだろうね、これ。さ、だから、ま、ちゃんとさ、造幣局が作ってるってことは、きっと書いてある、ね、価値としても、銀行だったら使える、日本銀行だったら使えるってことなのかな。まあね、まあ、そんな使い方しないけどさ、その、1000円硬貨ね、1万円硬貨をさ、1万円として使おうとは思わないよ、もちろん。もったいないから。だって買った時26万とかしてんだからさ。思わんけど、どうしてもね、どうしても今銀行に1万円なんかね、払わなきゃいけないってなった時、それ使えんのかな、1万円として。それともやっぱりなんかその何、硬貨ショップとかさ、なんか金券ショップみたいなところに持ったったりとか、何、金の取扱店、金の買い取りしてるところとかに持ってって、換金してからじゃないと使えないのかな。どうなんでしょうね。その、ま、やんないけど即効性が必要になった時、本当にお金として価値があるのかな。それとももう、なんか、飾りなのかな ?1 万円って書いてある。ね、わかんないですけども。で、だからさ、普通のさ、昔のお金とかはさ、一応普通に使えるじゃん、その、ね、まあ、夏目漱石の千円札だったりとかさ、その、もっと前の聖徳太子の千円札とかさ、普通に千円として使えるじゃん。一応、その、コンビニとかでもさ、使えるわけじゃない。けど、ねえ、ま、その、今回の記念硬貨に関してはさ、絶対コンビニとかじゃ使えないじゃん。ねえ、コンビニで使わんけど、その1万円ですって言ってさ、その純金の硬貨渡されてもさ、ねえ、バイトの店員さんたちはさ、何これってなるじゃん。いや、逆にこれ金だと思ってもらっちゃうのかな。これで1万円だったら、差額ね、自分のお財布から1万円レジに入れて差額ゲットだぜってなんのかな。それは罪に問われないのかな。なかなかね、そういうところも気になるよね。なんでちょっとそういう法律に詳しい人とかね、ルールに詳しい人とかもちょっとね、教えてもらいたいもんですよね。ちょっと気になる、情報でございました。そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。